それでは今朝はいただいた聖書のマタイの福音書を開きましょう。普段聖書を手にしたことのない方もせっかくプレゼントしていただきましたので、新約聖書の一番最初がマタイというキリストのお弟子さんが書いた福音書というのは、福音、良い知らせ、グッドニュース、イエス・キリストのことなんですけども、そのマタイという人が書いたキリスト伝の福音書の5章を探してください。大きい数字を聖書は1章2章と言いまして、小さい数字を3節4節など呼びますけれども、この数字は後から聖書についたんですが、お分かりになりますか、子供たちも。はい、それではマタイ5章、今日は3節から、全てを見ることできませんけれども、じゃあまず3節を今朝のお言葉として、先生電気つけられますか、ご一緒にお読みしましょう。3節、はい。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。はい。8つの幸せお説教。山の上のお説教。4節、5節、6節とずっと幸いです。幸いです。と8つの幸せについて、イエス様がお話しした記念すべき最初のお説教なんですね。皆さん、第一に幸せな人はイエス様によればどんな人ですか？心の豊かな人ですか？貧しい人ですか？はい。心の貧しいものは幸いです。私たちは震災にあって、大体貧しくなったんじゃないでしょうか。手に何もないし、また普段ある程度は持ち合わせていた、もしかしたらお金もないし、だけどもしかしたら不思議に豊かになった人もいるようです。毎日着替えて新しいファッションで繰り出してこられる方がいて、毎日良品店に行ってないのにな、全部下の届けられた物資で仕立ててですね。ですから毎日写真を撮ってホームページにアップしたら、震災でこんなに豊かになりましたのモデルとして案外ヒットするんじゃないかなと思ったりしますが、聖書は貧しいものは実は不幸じゃなくて幸せですよと言うんです。私はあまりの反響に少し驚いているんですけども、私の携帯に来たメールの中には、私たちのホームページ、あるいは私の文章が Facebook かどっかで回っているのかもしれませんが、ある教会でそれを読んだのか見たのか、で、信じるか信じないかふらふら迷っていた人が、いきなり決断をしましたとか、洗礼を受けますと言いましたとか、まさかそんなために書いたんじゃないんですが、私たちはこういうネットの時代ですから、地球の裏側にすぐ今日のことが伝わりますので、どうやら神様ばかりじゃなく見つめられているようです。そして私たちがいろんなものを失って、その中で神様が近づいたというか、神様に近づいたというか、天の御国は失うと貧しくなると近くなるんです。あんまり豊かで自己充足をして別にって、神様至っていなくたってどっちでも差し支えないしってね、こういう状態だと天の御国が遠いんです。ある先生方からのお電話によれば、大きな観難時代に入ったと捉えているという方もいますし、これから次々にね、震災が起こると解釈している先生もいるんです。ですから私たちはその始まりに、その私たちの代わりに会ってくださったと。で、これから次々いろんなことが世界中で起こり、そしてその時に私たちが最初に会ったものとして、大いに用いられるものとして、選ばれたというと変ですが、そういうふうに長い目で解釈しておられる方もおられるようなんです。私はそのところはよくわかりません。今は真っ只中にいて、今日明日の世界ですから、 ただ、ね、天の御国が近づいたか遠のいたかというと、この地上が都でないな。あんなに当てにして寄りかかっていたものは一瞬にして崩れるんだな。累々と築き上げてきたものは神ではない、ね、偶像とは言わないけども、アイドルとは言わないけれども、私たちは最終的に天の都を目指し、神の国が私たちにこの激震で揺さぶられることを通して迫っているのではないか。何かフランスの教会では、少し大げさと思いますが、福島の奇跡という題をつけて、ホームページにアップしているものが読まれたんだそうです。まあしかし、私たちも奇跡をじゃ体験しなかったんですかと逆質問されたら、いやー、奇跡はあれも奇跡だった、これも奇跡だったと言えることがいくつかあるはずです。私たちは今回貧しくなったかもしれません。そして心も傷ついたし、心もなんだか貧しくなったかもしれません。しかしこれは不幸ではないんです。激しく著しく神様が私たちに望んでおられ、天の御国が近づいたんです。じゃあ皆さん、次の言葉を噛み締めましょう。それでは4節。はい。悲しむ者は幸い。人は慰められるからです。まあ、少し神様は激しすぎました。あまりに悲しみと、また恵みが交錯しすぎて、少し心のバランスを船が揺れすぎたので、安定して平常を取り戻すまで若干時間がいりました。けれども、私たちは多くの悲しみを通して、多くの慰めを受けました。だいたいおにぎり1個出されてね、今日昼おにぎり1個なのって。今全然違います。あったかいものが出て、あったかいものなんか昨日も食べだし、ではありません。私はここに来た時に、うどんかそばか、あるいは中華そばか、そしておにぎりが出ましたが、行くところ行くところで、ね、何の義理もないのにって言って変ですが、あったかいものを多分何時間前から、到着したのが遅くなったので、出していただいたときに、申し訳ないやらありがたいやら、初めて経験しました。泣きそうになるのをこらえて、握り飯を頬張るという経験をしました。これ当たり前だと思いません。本当にここに来て、なんだか、吹雪いてたかわかりませんが、寒い中、あったかい人たちが迎えて、そこにあったかいうどんや蕎麦や、そしておにぎりがあるって、こんなにおにぎり食べれるって、感動だな、幸せだな、私たちは幸せです。慰められているからです。次の五節を読みましょう。はい。柔和なものは幸いです。その人たち、地を受け継ぐからです。私は一つ素晴らしいなと思うのは、やっぱりストレスがかかってます、皆さん。ね。大人の人はこらえるでしょう。子供は不安定になって普通です。自然です。もっとしっかりしろと言うべきでありません。泣きたい時には泣くのがいいという言葉を思い出して、私は最近涙腺が緩くなっているので、どうやってこれを締めたらいいかなと思ったけど、だったらやけのヤンパチで、これ以上一生分涙がなくなったというくらいに、50年分一生分泣いたらいいかななんて、ちょっと冗談交じりに、ホームページに書いたんですけれども、まあしかし、最も感謝なことの一つは、様々な負荷、ストレスがかかりながら、将来どうしよう、ね。会社はどうなるんだろう。子供はどうなるんだろう。自分の親戚家族はどうなるんだろう。行く末どうなるんだろう。教会はなくなるんだろうか。どんどんね、みんな散っていってしまって、最終的にはやっぱりあの日をもって閉じたとなるんだろうか。いろんな可能性を考えたら、キリがありません。しかしストレスがかかる中で、普通はイライラします。普通はぶつかります。これは普通です。しかし、私が聞いているところではまだね、喧嘩したということは一度も聞いておりません。今のイエス様の言葉によれば、キリスト者というのは、キリストの名前をいただいているものですから、キリストを信じて心に受け入れた人は、子供でもおじいさんでもクリスチャンですから、似るんですよ、その人に。で、キリストは柔和な方で、ロバに乗って戦いじゃない。平和のためにエルサレムに来たと書いてあるので、どっかにいるんですよ。そうすると、ね、お互いに 乳和をイエス・キリストからいただいて、いやー、こんな20、30のストレスがかかる中で、イライラして普通のところ、赤の他人が肩寄せ合って狭い中で半分雑魚寝状態が、まあ3日ならね、まだしも。1週間が過ぎ、2週間が過ぎ、ね、悲しみをたたえつつも、なんかみんなそれでもね、お互いに慈しみ、お互いに乳和だとするならば、これも奇跡の一つとして数えていいのではないですか。それでは続いて五節を読みましょう。はい。義に飢え渇く幸いです。その人たちは満ち足りるからです。神様が喜ばれる、神様の正義を確立するために、生かされているということは使命がありますから、ただ生きてよかったで終わるならば受け身です。しかし私たちも神様のお喜びになる世界のために、人肌脱ぐものにやがてなりたいと思います。驚くべきニュースのいくつかを紹介していますが、昨日はヨーロッパですでに1億円クリスチャンたちが日本のために、ヨーロッパも経済的大変だと思いますよ、集めましたという報告を聞きました。その数日前はアメリカのクリスチャンが8000万円すでにクリスチャンが献金を日本のために、どういう使い方が一番いいでしょう、まあ月曜日その話し合いに私も加わるためお茶の水に行く予定です、ね、自分の生活さえ良ければ、でもおかしくないといえばおかしくないです。しかしね、なんということだと、自分たちはアジア人ではないけども白人だけれどもという人もいると思います。しかし立ち上がって、何かこのために私にもできること、使命がないかと、あまりに多くの人が立ち上がっているニュースを聞くので、私たちは渦中にいますけれども、本当にこれは神様に振るわれている人たちが、揺り動かされている人々が、で世界の多くの人々と私たちはつながって、地震がプレートでつながるように、連動しているネットでつながるように、本当に私たちは義のために立ち上がり、そのために生かされ与えられた命であるということを覚えましょう。続いて7節読みましょう。はい。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。皆さん、私たちは少ないものを互いに分け合い。私はね、観察してるわけじゃないけど、一応確認しています。行列で並んで、ね、最後に遅くなった人が、え、私の分ないの？うん。あなたないの？みんな腹の中入っちゃったって。じゃあその人は食事が一食抜きになりましたって、私の見る限りありません。ですから皆さんが与えられたものを、食べたいものがたくさんあってもみんな思いやって分け合って、また下に届いたものも良さそうなものを全部独り占めしてですね、そして後でじゃああなたに20円で分けてあげるって商売してそうな人はおそらく聞いていませんのでいないと思います。まあ私まだいろんな教会の支援に対して大変失礼して、お礼や電話を全くしていないんです。なんとか時間を見つけたらと思いますが、ただあるメールはですね、よく知っている教会が1円5円など長い間貯めた献金をそっくり送りますと。皆さん、それは大きな教会じゃないんです。本当に牧師先生家族もみんな共働きしている教会ですよ。街道は家と教会が一緒のような教会です。その教会が長年貯めたお金を、だから私たちは大事に使わなければなりません。どっかの大富豪がね、委託も解約もない金をよかったら使ってくださいと、まるで違います。全然違います。ああ、本当に私の知っているあの教会が、そんなことしてくださらなくていいのにと思う教会などなどが、ね、もう様々な、ある教会は街道建設でたくさんの必要があるのに、信じられない金額を迷うことなく一等最初に私たちに送ってくださいました。まあ私たちは本当に憐れみ深い方々に囲まれて、受けるだけではいけません。私たちはいずれ絶対返すと、ね、そのような心で憐れみを受けましょう。続いて8節を読みましょう。はい。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。このお説教は雪国はいいような気がします。 白銀の世界ですからね。私たちは少なからず傷ついています。家を失ってあそうという人はいないんです、ね、家族が行方不明で心震えてない人はいるはずがありません。何重ものものを一気に心遣いない中で、わけもわからず失ったまま今日どうして生きるか、これからどうするかということに私たちは直面しています。異常事態です。普通じゃない状況です。私は数日前ちょっと景色の家が色が抜けるような感覚になりました。このままちょっと自分が壊れそうで、まあ、ちょっと外に出たんですね。被災所に行ったんです。何箱か持って行ったんです。メロンパンいただいてきたんです。それは良かったんですが、なんかアレルギーなんです私。そこ行くとたくさんの被災の人がいて、行政の人がわさわさわさわさしてて、で受付に書いて何を何箱持ってきたっつって、で運んでまたもらっていってって、うわーちょっと今はできないなーってね。やればいいとは分かってるんですが、その時思ったんです。あ、傷ついているんだって、ね、自分も激動の中を今駆け抜けてるんだって。やればいいとは分かるんですが、ちょっと休まないと、これその後熱が出たんですが、体と心が、ね、ちょっと休む必要があるよと言ってるんじゃないかな。その時に白銀の世界が私たちを包むというか、私たちを囲むというか、まっさらな雪のように私たちの傷ついた心、自分でも自分がわからない心があって普通です。何も悪くないですね。何の指導も説教もいりません。そのまんまでいいんです。ただ神様が私たちの心を雪のように白くして清めてくださると告白しましょう。じゃあ最後に、じゃあ9節10節ご一緒に読みましょう。はい。平和を作るものは幸いです。たちは神の子供と呼ばれるから。義のため迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。まあ、ある文章を見たら、マスコミはやたら煽るので、もうちょっといい対処の仕方もできなくなったと書いてある文章が目に留まりました、ね、やたらなんだか混沌とすることに心地よさを覚える種類の人生もあるかもわかりません。しかしそこを収め、平和を作ろうと思ったり、義のために傷ついても人肌脱ごうとする人の道もあります。道は二つに一つです。私たちは果たしてどちらに立つでしょうか。平和、神の都エルサレムはシャローム、平和、エルシャローム、神の都と言われていますが、私たちは地下700メーターの地理の落盤事故で、昨日も言いましたが、オマールさんという方がいつも聖書を持って、皆さん、私たちは自分の心の汚れを神に告白し、自分の心の汚さを全部神に打ち明けて、そして汚いものを全部吐き出して、そして神の前に立とうではないかと。そして不安な相当のストレス負荷がかかる中で、不思議に争いがなくなり、平和の都まるで天国の心地のようになり、やがてその苦境を超えた彼らが地上に上がっていった。ただ私たちが困難困難を超えたというだけなら、素通りしただけです。私たちの内側が変わらなければ、私たちは内側を変えていただいて、平和を作るもの、また苦しい時の神頼みではなくて、ああ、あの時は大変だったから信じた、でも今いらなくなったからってね、まさか使い捨てじゃあるまいし、私は一生神様を信頼して、この時こんなに恵みをくださった神様に生涯仕えてまいります。たとえそのことで自分が不利な立場になることがあっても、今度は私は神様にお仕えする番ですと告白する決心をいたしましょう。お祈りいたします。